文化放送ポッドキャスト QR。
こんにちは、文化放送アナウンサーの西川彩乃です。今週は本チューブと本チューブラジオがコラボレーションしたスペシャルイベントの模様をたっぷりとお届けいたします。時代を超えて読者の心を引きつける文豪太宰治、ユーモアとサービス精神に満ちた太宰文学とその文学を育んだ津軽の風土と食べ物について語り合う、背景太宰先輩あなたの文学はこうして生まれたのですねと題したイベントが11月14日に西新橋のレストランボアベールで開催されました。出演は太宰治記念館社用館の館長伊藤一博さんと青森出身の紀行作家山内文子さんのお二人です。それではお聞きください。本チューブラジオ、素敵な一冊教えてください。
ですね、青森県、旧北津軽郡金木町、今はですね五所川原市金木町という町名になっていますが、太宰治こと、津島修二が生まれた町です。太宰自身が、人口5、6千だけどもこれという特徴もない、でもどこやら都会風にちょっと気取った町であるというふうにご紹介しているんですが、これはですね多分にその、この地域の財産であります青森ヒバ、それらの山林の恵みで、ものすごくこう財力があった、一つの地域なんです
よ。津軽半島一帯がヒバの産地だったんですか？
そうです、半島全体がヒバの産地ですね、うん
うん、はい、そうするとその材木の中でも高級な感じで取引されてた、
高級品ですね。寺社仏閣、それらの その長く残すための建物に、多用されている木材です。
あ、そうかそうか、はい、あ、じゃあそれを切り出すために金木の町は本当ににぎわってた、拠点だったんですよね、金木の町は。
そうです、そうです、うん、
金木町というところはどういう気質の方が多かったんでしょう？
そうですね、いいのか悪いのか分からないですけども、そのジョッパレというのが、津軽のこう代表的な気質っていうか、ゴージョッパリ言い出したら後に引かないとか、信用を通すとか、まあ、そこら辺はいいんですけども、酒飲んでやたらすの芯を曲げないで口論になるとか、そういう人も中にはいます、
結構お酒飲むと話が大きくなってっていうのありますよね、
喧嘩したりはしないですよね、
はい、割と明るいです、明るい酒ですよね。だから割と太宰先輩暗い性格って思い込んでらっしゃる方も多いんですけども、うん、でも実は違ってたのかな。
違っていたそうです、
うん、
はい、で彼自身はずっと11人兄弟の 10番目という大家族のずっと下っ端なんですけども、で結構その上のお兄さんたちは政治家であったり芸術家であったりという華々しいところにおいて、小さい時は乳母に育てられて、そして おばさんに育てられ、うん、でおばあちゃんに厳しく言われと、そういう感じでその一つの女系家系の中で育っていくと。
それってもしかして後々の女性好きにつながってるんですかね、
つながってるんじゃないですかねで彼はその、人を喜ばせるのが誰よりもその好きだった、何よりも好きだったというそんな周りの人の表現もありましてですね、太宰自身はとてもこう女中さんたちの前で芝居の真似を通したり、いわゆる同系ってい
うんですかね、おどけ者、同系、それもまた津軽の人のあれかな、性格の一つかもしれないですけど、
それは、そうやって使用人の人たちを喜ばせていたり、でそのかわいい女中さんが入ると、はい、そういうことして目を引こうとしたり、
ってのは、ね、書いてましたよね、そういうようなことも。
そう、思い出の中には書いてあります、
思い出の中にありましたね、 じゃあ小さい頃からそういう女の人がいる中で、でもたけさんの存在っていうのは、うん、その中でも特別だったわけですよね。
そうです、太宰自身のいわゆるその精神的な部分に影響を与えたたけさんですね。太宰のその子守として、はい、津島家に雇われるわけなんですが、はい、で子守のこのたけさんが太宰に本を読むことをまず教えます、
うんうん、
でお寺に行ってその、日曜学校というものをやってるんですが、そこから本をどんどんどんどん借りてきて太宰に本を読ませる。でその中で太宰は黙読することを覚えたそうです。だから太宰がいくら自分がその本を読んでも黙読できる少年だったので、本を読むことをストレスに感じないというふうな感じになった。
じゃあ昔から本好き、うん、女性と同じぐらい本が好きだったんですね、
う
ん、
そうですね、うんうん、でこの道徳的っていうか倫理的な部分にで太宰に非常に影響を与えたのは、実はまあ土着の信仰なんですけども、こういうヒバの木で作った柱の中にこう鉄の輪が通っていて、外輪というんですけど、それを輪をカラカラ回してピタッと止まれば極楽なんですが、はい、後ろにカランと戻ると地獄行きで、
すごいですよね。
私はいつも地獄行きです。
ゼロサムって地獄行きのちょっと違いますね。回せば、はい、なんて言うんでしょう、それで極楽行けるっていうのじゃなくて、うん、戻っちゃダメなんでしょ。子供心に怖くないですか。
怖いと思いますね、うん、で太宰はすごく悩んだそうです、うん、いつ回しても逆戻りするので自分はそういう地獄へ行く運命なのかなと非常に悩んだそうです。でもう一つはこの地獄の掛け図を、
地獄の掛け図が出てくるのはこれは津軽でしたっけ、うん、津軽
ですね、
はい、津軽の中に出てくる恐怖体験として出てきますよね、
恐怖体験なんですよ、うん、でこの地獄の攻め区の様子をですね間近で 見せられて女遊びをすると、うん、とまあ、そこの少年の時はそんなこと言わなかったの嘘をつくと舌を抜かれるとか、
う
ん、
そうそう、
ああいうこの攻め句の図を見せられて、う
ん、私もつい最近初めて拝見したんですけど、結構すごいリアルな感じですよね、
う
ん、
リアルですね、
うん、この地獄絵図を見て、うん、悪いことしちゃダメだよって学んだはずなのに、うん、太宰先輩東京来てから東京来る前からですね、いろいろやらかしちゃったりしてるじゃないですか、うん、
してますね
でそういう太宰先輩を支えてくださった方がいらっしゃるって聞いてるんですけれども、うん、はい、
彼自身もその甘えん坊であったというところ
愛される性格だったんですが、心配されるっていうか、
そうですね、うんうん、でそのここに、津島家の一番上の、うん、お父様対馬源右衛門、太宰の父親ですが、
はい、
それのその腹心であったその蕎麦島正之助さんという方、この方蕎麦島家という人が太宰の対馬家の政治力やその地主としての、財産を管理していた家柄です。で太宰のお父さんの時はこの人で蕎麦島正之助という人で、はい、で太宰のお兄さんの時は、はい、このその息子さんの正森さんという人で、
はい、
この方がですね、太宰が、その後こちらでしでかす数々の、出来事に、
例えばどんなことを、
うん、最初はいわゆる心中事件から、
はい、有名な
始まりまして、あとそのパビナリ中毒という、まあ、その一つの、ね、はい、鎮痛剤を飲みすぎて、はい、そういう中毒になって、作家としてのではなくて実は実家の、対面を汚すと、政治家ですからね、
うん、
そういうことに対して実家の方ではすごい警戒をしていて、距離を置きつつも、
はい、
でも温かく本当は見守っているというところ
もあった。武士、その坊島さん、
うん、
蕎麦島さん、蕎麦島さん、武士という家柄でしかもお金は使ってらっしゃってっていうと、はい、厳格な性格かなっていう、そういうものを排他的に扱ったり排除したり、うんうん、あるいはもう 感動っていうこともできたわけじゃ、あ、感動はされてるんですよね。
されてます。
されてます、ね、はい、感動はされてるけども、ちゃんと周りの方たちがサポートしてくれた、はい、うんうん、その愛される生活、愛すべき性格っていうか、太宰がその甘え上手っていうのもあったと思いますけども、うんうん、あそこまで重ねて重ねて重ねて、うん、皆さんが、うん、それでもなお付き合ったというか、うん、助けてくれたのは、
はい、
なんかそういうかなぎの方たちの気質っていうのもあるんですかね。
あるでしょうね、まあ情が深いっていうか、
うん、
そこで切ったから感動したから終わりっていうわけではなくて、
はい、もっと底辺にあるような、
そうです、もともとは兄弟であり、はい、親子であるわけですから、そこのところはやっぱり死ぬまで、
繋がってるんです。太宰もやっぱりカナギに対してそういう思いを抱いてたんですかね。
カナギ
なり家族なり、
はい、でそのちょっと有名な一節で、
はい、
小説なるを書くときに出版社で、はい、まあ、その太宰さんのふるさとをどういうふうに表現するかと言われたときに、はい、太宰自身は汝を愛し汝を憎むと、
あ、故郷のこと、
そうです、そうです、でも、うん、汝を憎むという、
はい、
それは違うことであって、
はい、
本当はもう愛して愛してやまないのに、うん、自分自身のその悪さのためにもう自分が故郷に、入れなくなってしまったっていう後ろめたさ、
津軽弁でふんじゃまねえ自分を、
そうそうそう、ふんじゃまねぐなって
しまった、ふんじゃまねぐはなんて説明したらいいでしょう、情けないっていうのかな、
うんうんうんうん、
東京にまで出さ、お金を使って東京にまで出て、
うん、
それでなおかつ迷惑をかけてる自分を憎がってたんですかね、
だと思いますよ。